マルコによる福音書の6章ですね。マルコによる福音書の6章です。ここでのテーマ、先ほど私も祈りましたが、イエスの力ある技、イエスの力ある技ですね。早速じゃあ、一節から読んでみたいと思います。イエスはそこを去って郷里に行かれた。郷里に行かれたとありますね。このそこを去ってとありますけれども、これはヤイロの家でのことですね。そしてヤイロの娘はイエスによって死んでいたのが生き返ったことを私たちは学びました。でその前に長丁を患う女、彼女が癒されて、またさらに前には何千もの悪霊に疲れていた男をイエス様が自由にしてあげたというわけでね。ですからずっとですね、イエス様の力ある御業が人々の間で現れていたんですね。この背景を持ってイエス様は郷里に行かれています。次見てください。弟子たちもついていった。安息日になった時、街道で教え始められた。でイエス様はいつものように安息日に街道に入って教えられます。でそれを聞いた多くの人は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。このように郷里にいる人々、まあ、ナザレの町ですね、そこにいる人々はイエスの教え、また力ある技について驚いているわけです。でこのように驚いている姿、同じような状況がですねあったことを思い出してください。カペナウムで起こりました。またマルコの一章で出てきましたね。イエス様が福音宣教を開始されてから間もなく安息日に街道に入られて、そこで汚れた霊を追い出されましたよね。その時に人々が、これはどうだ、権威ある新しい教えではないか、汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだと言って驚いたとなります。同じ驚いたで、同じような状況ですね。安息日に街道に入った。ただここでの違いは、この人という言葉が繰り返されていることに気づいてください。3回出てきますね、この人ですね。でも今私が引用したマルコの1章の27節には、新しい教えではないかと言って教えについて、教えに驚いているけれども、ここではこの人がなんでこんなことをしているのかということで、この人について驚いているわけなんですね。でこのようにナザレにいる人々は教えよりもこのイエスという人について驚いているわけです。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。彼らが驚いたこの人は、彼らが30年を共に生活をしてきたイエスという人間だったわけですね。で彼はまず大工だったわけです。当時はですね、この木の家というわけではなくてですね、石なんですね。そして家というよりも首木とかですね、家具とか作る方ですか、家は石でできてましたので、そっちの方が主だったんですが、もしかしたらですね、その聞いてる人たちの中にイエス様が作られたこの首木とかですね、この家具を持っていた人がいたかもしれません。そして次にマリアの子というふうに書いてあります。ここでヨセフの子ではなくてマリアの子ってなってるのが面白いんですけれども、もしかしたらこの時点でヨセフが死んでいたのかもしれません。あるいはですね、イエス様がマリアの私生児って言えばいいんですか、わかりますか、未婚の母から生まれる子供、いいんですか、私生児っていう、ちゃんと辞書で調べればよかったんですが、そうですね、私生児ではなかったかということです。覚え出してください。少女からイエス様は聖霊によって見守りましたよね。ですからこうギャップがあるわけですよね。結婚してですね、例えば3ヶ月か4ヶ月してからイエス様が生まれたということになりますと、もしかしたらこの人は実は私生児ではないかという噂が広がっていたのではないかと思われます。そしてここに兄弟たちの名と兄弟のたちの名が列挙されていて、そして妹たちが言及されています。でここでヤコブという言葉、人が出てますが、これはイエス様が復活された後にですね、イエス様を信じた人です。そして初代教会において指導的な役割に立った人であり、でヤコブの手紙を書いた人ですね。でさらにこのユダも同じですね。イエス様のおそらく復活後だと思いますが信じて、そしてユダの手紙を書いています。このようにしてですね、 彼らにとっては人間、彼らの経験したこのイエスというのがいたわけですね。で、そのイエスが教えを広めたり知恵に満たされ力ある技を行っていたということにびっくりしていたわけですね。これ言い換えるとですね、彼らはナザレにおけるイエスを見た経験によってイエスを見ていたわけです。経験によってイエスを見ていた。カペナウムにいる人々はどうでしたか。イエスの教えまたは力ある御業によってそのフィルターを通してイエスを見ていたので、イエスが預言者であるとかあるいはキリストであると認めることができたんですね。わかりますか。自分の考えや経験からイエスを見るのか、あるいはその教えや御業からイエスを見るのかで大きな違いが出てきます。イエスは私たちの生活のあらゆる面において生きておられるわけです。ですから私たちは周りにいる人々やその出来事を見ていくのにあたってキリストの教え、神の御言葉に照らして見ていくことができるわけなんですね。その時に私たちは神が生きて働いておられる、イエスが単なる人間ではなく神の子キリストとして力強く働いておられるというのを発見します。ところが私たちが物事を見ている時に自分の経験とか自分のこう考えとかによってですね、またはある人の経験とか考えによってそれを見るのであれば、それは単なるこういつも続く何も変わらない現象でしか過ぎないわけですね。ソロモンは火の下で行われることは虚しいと、空の空と言いましたが、そのようなものしか見えてこないわけなんです。そしてイエス様はこう言われています。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。イエスがご自分を預言者と呼ばれていますが、預言者どういう意味ですか。まあ、その言葉の通り神の御言葉を預かったものですね。その教えを受け入れるもの、教えを受け入れるものは預言者によって神を知ることができるわけですよね。その人自身が神を知ることができます。しかし預言者自身を見ていくものは、つまり経験とかその考えによって見ていく人は普通の人間にしか見えていかないわけですね。わかります。この大きな違いがあるわけです。これが私たちの生活の中でも、何ですか、こう如実に現れてくるわけなんですよね。そして彼らが自分たちの経験によってイエスを見た結果が次に書かれています。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。わかりますか。力ある技が行われなかったんですね。これが不信仰の代償です。イエスが彼らの真ん中におられたのに、不信仰によってイエスを見たことによって力ある御業を体験経験することができませんでした。ですからイエスの道からを体験させなくなる妨げは、先ほどから繰り返してますが、物事または人々をですね、自分の知性や経験で見ようとすることなわけなんですね。わかりますか。この教えとか御言葉から、また御業から始まることせず、この経験によって見ていくとき、もちろん聖書に対してもそうですけれども、他のあらゆる出来事においてですね、そうやって見ていくときに私たちは不信仰に陥ってしまう。そして道からを見ることができなくなってしまうわけなんですね。それとは対照的に、次は使徒たち、十二弟子たちによって力ある技が行われていくわけです。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。イエスはナザレにいる人々にその福音を拒まれた結果として近くの村々で教えられているわけですね。でパリサイ人たちがイエスを葬り去ろうとする計画を立てた時もどうですか。イエスは湖の方に退かれたとマルコの3章の7節には書いてあります。つまりイエス様はいつも福音の働きが拒まれると、まあそそくさとって言っていいのかもしれませんが、他の地域にこう行って働かれるわけですね。そして新たな宣教を開始されて力ある技を行われていきます。ただ今回はですね、今までと違ってちょっと宣教方法が変わっています。7節見てください。また12弟子を呼び2人ずつ使わし始め、 彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。今まではイエスご自身一人で行ってたんですね。そして、弟子たちはイエスにただついていっただけでした。けれどもここで弟子たちにご自分の技を委ねられて、そしてその力ある技を弟子たちによって行わせようとしています。それができたのは彼らに権威というのが与えられたからですね。イエスの権威、キリストの権威が与えられたからです。で、私たちキリストを信じる者もですね、ある意味で全ての人が宣教者と言えると思うんですが、福音のそれぞれが福音を述べ伝えるところに使わされているわけです。そしてイエスの権威が授けられているわけなんですね。で、交通整理をしている警官を考えてください。警官に対してですね、10トントラックがやってくるとします。で、警官のこの体、警官とですね、そして10トントラックと、もうはるかに力は10トントラックの方が上で、警官は簡単に押しつぶされてしまうわけですよね。ところが交通整理をしている警官は10トントラックは交通整理をしている警官の指示に見事に従うわけです。なぜでしょうか。権威があるからですね。国の法律というものを彼らは抱えて、その下で動いているがゆえに、その10トントラックでさえも従っていたわけなんです。このように私たちもですね、キリストの権威のもとにいるわけなんです。ですからこのキリストの権威というものを意識するときに、私たちもこのイエス様の力強い御業というのを私たちの周りで見ていくことができるわけなんですね。まあ、特にこの目に見えない霊的戦いにおいて、この暗闇の主権者、支配者ですね、そのような者たちに対して私たちはこの権威を行使することができるわけなんです。そして今読んだところで2人ずつ使わし始めとありましたが、宣教の働きに道路者がいることというのは、大きな助けなわけなんですよね。使徒行伝で見るとペテロとヨハネが共に動いていたというのを見ることができるし、その時に大きな技が行われていました。ですから思いを一つにする人と共に働く時にキリストの道からを体験することというのがよくあるわけですね。次を見てください。また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本の丘は何も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。宣教は身軽で行きなさいっていうことですね。要はね、これね、そして主の備えに、寄り頼まなければいけないというわけです。でもですね、文字通り杖一本だけで、2枚の下着を着ないで行くことっていうのは、今ではできないわけなんですね。というのはですね、次に書かれている文化の背景があったんです。また彼らに言われた。どこでも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさい。当時の中東ですね、イスラエルの地域は旅人をもてなす習慣というのが非常に強くあったわけですね。アブラハムとロトが御使いたちをこうもてなしたところを思い出していただきたいんですが、そのように、習慣がありました。ですから弟子たちはその家の人々が与えてくれるもので生きていくことができたわけなんですね。要は今あるもので出ていきなさいということだと私は思うんですね。先ほどの命令はそれ以上に余計にくっつけるなということだと思います。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときにそこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい、ね、足の裏の塵を払い落とすですね。使徒行伝何箇所か出てくるんですが、そこでパウロがですね、私たちには責任がないと言っているところにを読みます。ユダヤ人が異邦人の土地を出ていくときですね、異邦人の土地からイスラエルの土地に戻るときにこの足の裏の塵を落としたという習慣があったんですね。それほど彼らはこの異邦人のものを入れたくなかったわけなんです。関係を持ちたくなかったんですね。弟子たちが足の裏の塵を、そういう人たちに対してですね、ユダヤ人に対して払い落とすっていうのは、ある意味で何て言ったらいいんですか、挑戦っていうか挑みかかってるようなものなんですが、これはどういうことかと言いますと、彼らが福音を聞き入れないということはどうでしょうか。裁きがあるということですね。で、禁定役とかです ではここの後にですね、この今読んだところの後にこのソドムとゴモラですねの方がまだ罰が軽いのだとイエス様は言われている箇所が出てくるんですが、そのようにこの裁きは下ります。しかし私はその裁きとは関係ないよと、私はその裁きに合わないよ、責任がないよということをここで示しているわけなんです。どういうことかと言いますと、私たちが人々に福音を述べ伝えたら、そこで責任からその責任から解放されるということですね。私たちがキリストを述べ伝えるまで私たちに責任があるわけなんです。まあ、その言葉はエゼキエル書に出てきますけれども、この伝えないならば災いがあなたに降りかかるって言ってですね、パウロも福音を伝えなければ災いになるからと言ったわけですね。そのように私たちはキリストを伝えるまでは責任があるんですが、伝えたらですね、責任はあちら側にあるわけなんです。そしてその責任は、その責任だから、その改心させるまでの責任というのは私たちになくて、伝えるまでの責任があるということがここで書かれているわけですね。この足の裏を切る、払い落としていくわけですね。もし次見ましょう、ごめんなさい。こうして12人が出て行き、悔い改めを広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗っていた。まあ、3つのことが書かれています。悔い改め、悪霊を追い出し、そして油を塗って、病人を癒すということですね。まず悔い改めですが、これ福音の定義と言ってもいいかもしれません。自分の人生や生活に変化がもたらされるということですね。そして、彼らはですね、キリストの権威によって罪から解放され、その力というのがこの人々の人生が変わるということによって、現れるのを見ていきました。そして悪霊を追い出しとありますが、私たちよく分かる通り、この悪霊の顕著な働きというのは私たちあまり見ないわけなんですけれども、けれどもエペソ書6章を見ますとですね、クリスチャン生活そのものが目に見えない暗闇の支配者に対する戦いであることが分かります。この暗闇の勢力が追い出されるときに初めて福音が拡大されるんですね。ですから私たちはですね、ここで、ミニストリーをしているわけなんですが、ここで私たちが何かしたらとか、そういうことではないんです。本当の戦いというのは、この目に見えない暗闇に権威を持つ者たちに対する戦いですので、そのことを忘れないでほしいんですね。そしてこのキリストの権威によって悪霊を追い出していくことができるわけなんです。そして次に、病人に油を塗っていたとありますけれども、ヤコブがですね、病気の人が教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗ってもらいなさいと言っているわけですね。ですからこれは教会における重要な奉仕の一つであるわけなんですね。これは忘れてはいけないと思います。このようにしてイエスの力ある御業、それはですね、私たちが体験するのみならず、私たちを通して他人の人が体験することができるわけなんですね。それがキリストの権威のもとにいるということによって可能になります。で、次にこのキリストの道からが、よみがえりという言葉をもって表されています。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。このヘロデ王、ガリラヤ地方の王ですね。そしてヘロデ大王というのがいたんですが、その息子の一人でありました。ヘロデアンテパスという人ですね。人々はバプテスマのヨハネが死人の中から蘇ったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言った、人々はですね、このイエス様の力強い御業を見てこう議論していたんです。この力はどこから出ているのかということを彼らはこう模索していたというか、こういろいろ話し合ってたんですね。そこで、ある人はバプテスマのヨハネが生き返ったのだというふうに説明しました。で、次の人は、別の人は彼はエリアだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。旧約聖書、エリアですね、力ある御業、神様からですね、力によって神様からによって力ある技を行いました。で、それをエリアを筆頭として、さまざまな預言者が力強い働きをしたわけですよね。しかしです。ヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。ヨハネを殺したのがヘロデです。しかし彼は、物理的には彼を殺したんですが、見てください、ここで怯えています。心の中でヨハネのメッセージがまだ生きていたんですね。 それを可能にしたのは何ですか？イエスの力ある働きですね。イエスの名が知れ渡ったので、このイエスの力ある働きを見て、そのヨハネの言葉がヘロデの心の内によみがえり、そしてその心を突き刺していたんです。ここからですね、まあ、一般的なこの原理って言ったらいいんでしょうか、真理があると思うんですが、ヘロデと同じように現代の多くの人が預言者を殺していると思うんですね。つまり神の御言葉、預言者、この聖書、まあ、これは預言者によって語られましたが、その言葉をですね、多くの人が何とかして潰そう、何とかして無にしようとしているわけなんです。そして一見滅ぼし尽くしたようになっているんですが、けれども実に人々の中で御言葉が生き続けているわけなんですね。この異教的な、そして無神論的な日本の中でですね、なんで私たちがこのようにして聖書を学んでいるんでしょうか。御霊の啓示が、御霊の示しがあったから私たちがこのようにしてやっていることができる。また、共産主義によってですね、人々が洗脳されているわけですけれども、なんで今爆発的にクリスチャンが増えているのか。キリストが生きて働いておられると。このようにして人々が潰そうとしてもですね、必ずこのようにして蘇ってくるというのが、このキリストの力ある働きなわけなんです。次にバプテスマのヨハネが殺された時のことが書かれています。実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ牢につないだのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにしていることは不法ですと言い張ったからである。ピリポという人物出てきました。これもヘロデです。ピリポはアンテパスにとっては腹違いの兄弟です。ですね。ヘロデ大王の息子ですね。そして、その兄弟の妻がヘロデアでした。ところがヘロデアはローマに住んでて、そのピリポと一緒に住んでいたんですが、そこに訪れたアンテパスについて行ってガリラヤに来たんです。そしてアンテパスはヘロデアを妻にしたんですね。奪い取ったんですね。それでこのヨハネはそのことを告発しているわけですね。ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。ヘロデアはかなりの悪女です。ヨハネはとても興味深い人物なんですが、彼はイエスから来たるべきエリアと呼ばれました。で、身なりがですね、エリアと非常に似ていたんですね。わかりますか？なんだっけ、どういう格好してたっけ、エリアとに、ラクダの毛で覆ったものを着て、腰には革の帯を締めてですかですね、そんな感じで同じ格好していた。そしてそのメッセージもですね、単刀直入ですね。もうこの王もですね、王の目もはばからない、でもうそのまま言ってしまうというメッセージですね。アハゾーに対してエリアはそうでありました。そして、王女イザベルがエリアを憎んでましたよね。同じようにここで王女ヘロディアがヨハネを憎んでいるわけです。ですからこのエリアとこのヨハネの間に非常にこう似ている部分、類似点が多く見出されます。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。面白いんですね、このヘロデは。非常に不道徳な関係を持っていた。その不道徳なものに対しての情熱があると同時に、この清いものに対しても非常に興味を持っていた。つまり双心を持った典型的な人物です。わかりますか？そして彼はどっちも欲しかったんで、ヨハネも殺したくなかった。しかしヘロデアと一緒にいたい。ということでですね、彼を幽閉する、牢に入れるという妥協案を考え出したわけです。けれども、私たちが学んでいるように、妥協というのは必ず拒否へと、真理、また清いものに対する拒否へとつながります。次を見てください。ところが良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に、重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けたとき、ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。 そこで王はこの少女に何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。この娘の踊りがありますが、これはとっても卑猥なものであったそうです。踊りといっても卑猥な方の踊りですね。そしてこれを国や地方の役人たちが一緒になって見ているわけですね。重臣、千人隊長、主だった人たち、今も昔も変わんないですね。そこで王はこの少女に何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。このようにして、酔ったついでにこのようなことを言ってしまいました。そこで少女は出て行って、何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親はバプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。バプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。盆に乗せるって言ってですね、少女は何ですか、この残虐者をさらに際立たせていますね。母親っての娘っていうか幼いがゆえにものすごく残虐になっているわけです。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って牢でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたので、やってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。このようにしてヨハネは殺されました。彼の殺される様子、他の国書でも詳しく記されているんですけれども、なんでこんな詳しくですね記されているのかなって、いつも僕考えていました。でやはり出てくる結論は、彼がイエスの先駆者だということなんですね。イエスが悔い改めなさい、神の国が近づいたという言葉を話されましたが、それに先んじて悔い改めなさいですね、天の御国が近づいたと言いました。そしてここでは彼が殺されているわけですけれども、それはイエスが殺される先駆者として、起こった出来事ではないかと思うんですね。彼が殺されたようにですね、この旧約の中の一番偉大な預言者として認められているヨハネがですね、殺されていきます。同じように今度キリストご自身がですね、殺されていくわけなんです。このようにしてヘロデがヨハネを殺したけれども、蘇ったと信じさせたのがイエスの力ある御業だったわけです。それでは次にイエスの力ある技を弟子たちが見ていく記事を読んでいきます。さて使徒たちは十二弟子のことですね、イエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。イエスも弟子たちも宣教の働きによって疲れを覚え始めているわけですね。わかりますか、激しく動いてて疲れてきてます。そして休みたいと思っているんですね。31節、そこでイエスは彼らに、そこ読んだか今ね、そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出ていくのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまった。ガリラ湖にある船、陸からもはっきり見ることができたんですね。それほど小さいというか、この小さいと。そして、この人たちが乗っている船を見ながらですね、彼らは集まってきて岸のところをこう走っていって、マラソン大会みたいになっていって、で彼らが岸に近づくとですね、彼らもそこにいたっていう感じになってしまったわけなんです。けれどもイエスの次の対応を見てください。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。イエス様は疲れてるから、ちょっと疲れてるから近づいてこないでくださいということは十分できたわけです。しかしここでは深く憐れんでいろいろと教えられてます。で、この教えるっていうことがですね、羊飼いのいない羊ということと関連して用いられていることがあることに注意してください。教えを聞くっていうことはですね、この羊飼いを持った羊になるっていうことです。導き手があるわけですね。導きがあるからどうなるんでしょうか。その羊は良い草を食べることができます。私たちが神の御言葉を教えられるときに、このバランスの取れたですね、 良い食事を、霊的な食事を取ることができるわけです。それによって、初めて力づくことができるわけです。また、導きを持つから狼から守られるわけですよね。つまり偽りの教えというのがいろいろあるわけですけれども、そのような教えから私たちは守られて痛めつけられるということがなくなっていくわけですね。ですから教えるということがイエス様はこの憐れみの現れとして、憐れみを示すために行われたわけなんです。そのうちもう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめい買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方で、あの人たちに何か食べるものをあげなさい。ここであなた方でという言葉が強調されています。イエスはこの機会を用いてですね、弟子たちにレッスンを教えたいと思われてですね、これ意図的にそのようにされているわけです。そこで弟子たちは言った。私たちは出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということなのでしょうか。自分たちには無理な話であることをすぐに彼らは悟りました。200デナリというのは、だいたい8ヶ月分の労働賃金ですね。1デナリが1日の労働賃金なのでそのくらいになるでしょう。ですから到底そんなのは無理ですよと弟子たちは言っているわけです。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか、行ってみてきなさい。彼らは確かめていった。5つです。それと魚が2匹です。このようにしてイエス様は弟子たちがに調べさせてですね、そして本当にはっきりと、このパンが5つ、魚が2匹しかないということを見せたわけです。ですか。そして奇跡を行われていきます。イエス様は皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。このように食事を配ることのできるように彼らを整えて座らせたわけなんです。もしこれが奇跡は起こらないっていうふうに思ってたら、あまりのバカバカしい話をですねイエス様はこのようにやってんですね。私が思い出せるのはこのエリアがですね、この水をかけなさいとこう言ってこの捧げ物の上にですねかけたっていうのを思い出すんですが、そのようにして本当にこうはっきりと奇跡が見えるようにこのイエス様が整えておられるわけですね。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求めパンを裂き、人々に配るように弟子たちに教えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。このようにイエス様は典型的なユダヤ人の食前の祝福をされた後に奇跡を行われています。でこの与えるという動詞ですね、与えられて与えて居続けたっていうかこう継続を表しています。ですからどのようにこれがこの奇跡が行われたかわからないんですけれども、その手の中でこう増えていったということがなんとなくこう推測できるんですね。そしてこの魚が増えたっていうのが面白いんですね。これ稚魚じゃなくて成人の魚ですよね。 おそらくはかなりそうでしょうね。よく考えてください。例えばこの種が与えられてこう出てくるっていうのは分かるんですけども、そのまま出るっていう宮座、そのまま成人のままこう動物が作られたり人間が作られたりする宮座って誰ができるでしょうか。神のみですよね。神のみができる宮座です。ですね。よく進化論とこの創造論のこの議論の中で何ですか、光がですね届くのに何これものすごい年月がかかるのにどうやってこれができたのかっていう時にその間をも作られたっていう話がありますよね。で同じようにですね、この人間でもこの動物でもこの成人としてですか、成人の体として一瞬にして作られるっていうことはこの神のみ行われる技で、ここでイエス様がですねまさにこの作り主なる神であることを示されていると見ることができます。それを弟子たちは見ていたんです。で人々は食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集められた。
パン
取り集めたじゃない
、広い、
え取り集めただよ、取り集めた、古いんだよそれ。はい、そして、 いいですか、注意してほしいのはここが5つのパンからも12になっているということですね。でちゃんと数字も出ているということも注意してください。いいですか。で次、パンを食べたのは男が5000人、また5000人という言葉もこうはっきりと出て、これが奇跡であるということをしっかりと示しています。で女と子供を合わせたら1万人ぐらいだったんじゃないでしょうかね。そのくらいいたでしょう。でこのように詳しく描くことによって本当に奇跡だったということをマルコは示しているんですが、面白いことにですね、ここで驚いたという言葉がないんです。今まで奇跡が何かしら行われると非常な驚きであったという言葉とかがですね、その後で出てくるわけなんですよね。で先ほどもナザレのところで驚いたという言葉が出てきました。でもここで驚いたという言葉がないんですね。つまり弟子たち、特に弟子たちがこの奇跡を奇跡として悟ってなかったんです。なぜなのかと僕たちは思ってしまいますが、何かがあったんでしょうね。悟らなかったんです。そこでイエス様はまた別の奇跡を行われます。それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。ここで群衆はイエスをメシアに担ぎ上げようと敷いたことがヨハネの福音書に出ています。それでイエス様は群衆を解散させておられます。それから群衆に分かれ祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。ようやく休みを取ることができましたが、どうやって休みを取りましたか。祈って休みを取ったんですね。ですか、祈りというのはですね、あ、やんなきゃいけないという労働ではなくて、逆に私たちが疲れているとき、テレビを見るよりもリフレッシュされる、この神様との交わりのときですね。イエス様は祈りをされました。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが、向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいていかれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。イエス様は、この湖の真ん中にある船を見ておられました。ガリラヤ湖はこうはっきりと、この月の光があるとですね、あの船の輪郭っていうか、その姿までがはっきり見えるそうです。ですからイエス様がご覧になったんですね。そして、その湖の上を歩いて通り過ぎようとされたわけなんです。このようにしてイエス様は、なんていうんですか、このですね、わざとですね、こう弟子たちにこう奇跡を見せようとされて、通り過ぎようとされたって言って奇跡を見せようとされています。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い叫び声を上げた。ホーラー映画ですね、まさに。というのは、皆がイエスを見て怯えてしまったからである。彼らはこともあろうに愛する主イエスを幽霊としました。面白いですね。ナザレの町の人々はイエスを大工と見ました。ヘロデはイエスをヨハネの生き返りと見ました。ここでは弟子たちが幽霊と見ています。人によってですね、この見方が随分違うことがあります。本当面白いですね。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。ここでようやく彼らは驚いています。そしてこのしっかりしなさい、私だというのはですね、 I am、私はあるという神、エホバなる神がモーセに語られた言葉、あるいはイエス様がアブラハムの前に私はいます、あるって言ったですね、言葉と同じなんですね。ですからここでエホバなる神ということをイエス様は証言されているのではないでしょうか。つまりイエス様はずっとですね、弟子たちに私がキリストである、そしてエホバなる主である、神の子であるというのを示そうとされる。でも彼らが気づかないんです。ですか、52節見てください。というのは彼らはまだパンのことから悟ることはなく、その心は固く閉じていたからなんですね。閉じていました。ですか、弟子たちはイエスの御業を間近で見る特権があったんですね。そしていろいろな奇跡を彼らは見ました。また十二弟子たちは自分たちによってもいろいろな奇跡が行われるのを見ていきました。そしてこのような大きな奇跡が あったわけです。5000人にパンを与えるというですね、奇跡があったんです。でも彼らはそれを当たり前かのように受け止めていた、見過ごしていたということがあるわけですね。ですからこう何の気なしにこのイエス様のですね、このパンが、あのパンとかですね、魚が増えていくというのが行われていたのかもしれません。でそれいろいろな奇跡を見ていたからなんかわからなかったのかもしれませんよね。けれども今みたいにこの向かい風が来てですね、自分が大変な思いをして、それでこう自分が大変な思いでこの渦中の中にいますから、このイエス様がこう来られたということはですね、彼にとってこのはっきりとですね、この、新鮮に見えてきたわけなんです。けれども多くの奇跡を彼らは見過ごして、それが固く閉ざされていたという言葉によってここで現れているわけです。キリストの弟子に起こる問題ってこれなんです。奇跡を当たり前のように見過ごしてしまうという問題があるんですね。私たちが、いろいろな困難に陥ります。そしてさっきのように自分たちでは何もすることができないという困難に出会うことがあります。でそして何かこれが解決されるとですね、あ、ラッキーっていう感じでですね、それをそのまま過ぎ去らせてしまうということがよくよくあるわけなんですね。で神様はあまりにも自然な方法で私たちに奇跡の御業を行われるので、それが本当に超自然っていうのを見ることがなかなかできない場合があるわけなんです。ですから彼らにとっては自然的なこと、自然みたいなことだったと思うんですよね。この、パンの増えるこの奇跡っていうのはですね。でもそれをこう見てたから彼らは分からなかったんです。このように力強い御業がよく弟子たちによって見過ごされていて、そして私たちによって見過ごされてしまっているわけなんですね。ですからここで私たちは主の恵みに敏感でなければいけないということを学ばなければいけません。主の恵みの中にいるとその恵みの凄さがわからないということがあるわけですね。ですからここから学ばなければいけないわけです。そして最後ですね、力あるイエスの御業が群衆がイエスに触れることによって体験されています。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に行き着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると人々はすぐにイエスだと気づいて、その辺りをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。多くの人がイエスを求めてきています。イエスが入っていかれると、村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせて、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒されたですね。着物に触ろうとしています。そして触ったものが癒されました。このようにして触って癒される、こう近づいて癒されるということがここで書かれているんですけれども、これはですね、霊的に私たちにも本当なのではないでしょうか。私たちの中に、真ん中にイエス様がおられてですね、そしてそのイエスに近づくときに、信仰を持って近づくときに、私たちはこのイエスの力を体験することができるわけなんですね。私たちはとかくですね、人々に遠慮するように神様にも遠慮してしまいます。この祈りの中でさえ自分を欺いてしまうんですね。この自分の心の中の思いとか正直な思い、この気持ちっていうのを神様の前に出すことができていません。で そしてこ の人々でこう何て言うんですか、この言葉を使い分けるのを覚えてしまっているからですね、なかなかこの自分のこの心の中のこの小さな思いとか、この本当にこの何て言うんですか、この細かなですね、この感情というものをイエス様に持っていくことっていうのはなかなかできないでいますけれども、本当にそれを持っていって大胆に近づいてですね、それによってイエス様が私たちに近づいてくださり、そして私たちを癒してくださるわけなんですね。大胆に近づけば主が近づいてくださります。このようにしてイエス様の力ある御業について見てきました。ナザレでは不信仰、人たちにおいては権威、ヘロデにおいてはよみがえり、弟子たちにおいては固い心、そして群衆たちにおいては触るという声に関連して語られていました。私たちも当然ながらイエスの御力を体験したいと思います。ですからこの御力を体験したいと願うときにですね、この一つ一つの話を思い出してください。何の気なしに自分のこう体験とかですね、この考えで物事を見ているないでしょうか。あるいはですね、このイエスキリストの権威というものをですね、意識していないでしょうか。または意識するときに 力ある宮座が行われます。また、たとえ反対にあってもですね、この蘇ったという言葉の中にですね、私たちは見ることができるように、必ずこの力ある宮座というのは続いていくという確信を持つことができます。まだこのように当たり前かのように見過ごされている場合がたくさんあるわけですね。そして大胆に近づくことによってイエス様の力を体験することができるわけですね。ということでイエス様の力ある技でした。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝します。天のお父様、今本当にあなたがこの道からを体験するガイドラインを与えてくださったことを感謝します。私たち本当にこの一つ一つのこの出来事、私たちにも大きく関係することが分かりました。天のお父様、本当にこのどうか私たちの心を本当に清めてくださって、この群衆たちのように大胆にあなたに近づいて、そして